今日は出エジプト記の9章ですね。このような箇所はですね、おそらくほとんどの教会でも、日曜日の礼拝の時に、詳しく学んだりは、ほとんどしてないではないかと思いますね。仲介書でもほんのわずかしか、もう省略をしてやるようなことが多いですね。この辺りですね、ずっと。このような機会でなければ、おそらくほとんどの人もですね、あまりにも現実離れしているように見えるからですね、モーセが祈ったらですね、氷が降ってきたとか、そういったことをですね、言うのは、あまりにも現代、誰も見たことも聞いたこともないからですね、なんとなくですね、架空の話、本当にはないような話だと思ってしまって、あまり力を入れてですね、読まないということが多くなりがちですね。で、けれどもここのところもですね、新約聖書とつながることが実は書いてあるわけなんですね。それは9章の始め、これはもう前から何度も出てきたですね。今日読むのはちょっと省略をしたところですが、一番最初にですね、前の時にもおいでなかった人もいますからちょっと触れておきますが、9章の1節、主が言われた言葉ですね。エジプトをファラオのもとに行って言いなさいと。これまずその言われたことがですね、民を解放させるんだけど、それは単に自由にするということではないということですね。これは神様に仕えさせるために解放をするんだと。これはもう全く私たちも同じことですね。私たちが罪からの解放とか、病気の苦しみからの解放、あるいは様々な周りの人間関係やいじめとかいろいろから解放してもらいたいと。これは単にですね、普通は自由になってですね、もっと楽々と楽しみたいと、このようですね。ほとんどはそういう気持ちだと思います。病気から癒されたいと。治ってからほんならどうするのか。病気は治ってもっと楽しみたいと、このようですね。苦しくないと。どこでも好きなとこ行きたい。楽しみたい。だから病気を治してほしい。まあそういうことですね、病気の人がですね、苦しんでる人、それを癒されてより良いことをしたいと。神のため、人のためにですね、良いことがしたいからですね、健康な体。だから病気も癒されたいんだというようなことを本当に心の奥で思っている人は非常に少ないんではないかと思うんですね。まあそういうことでですね、ここのところ、様々なことからですね、縛られているのを解放されてですね、そうして神様に仕える、神と人に仕えるため、そのためにこそ解放されるということは現代のずっと続いている非常に大事なことであるんですね。神様がだから罪からですね、私たちは罪の奴隷ですけど、エジプトでなくて、このエジプトにあたるものは、まあ、罪という悪の力、罪の力の奴隷になっている。そこから解放されて、パウロが言っているように神に仕える、そのために聖霊によって今度は導かれる、今度はイエス様の家は奴隷になる。パウロはいつもですね、私はイエス・キリストの奴隷という言葉から始めていることが多い。訳ではしもべとかよく出してるから分かりにくいですが、 あれはしもべというのは奴隷というデューロスという言葉ですよね。日本語のイメージとしてはしもべと奴隷と全く違うからですね。一番大事なローマ書でもですね、パウロス、ドゥールス、イエス・クリストと、パウロ、私パウロはイエス・キリストの奴隷なのです。キリスト・イエスのしもべ、カムの福音のために選ばり出された、召されたのだ、使わされたものとなったのだ。まあ、そういうふうにですね、罪の奴隷から解放されて、イエス・キリスト様の言えば奴隷、イエス・キリストも言った通りに従う。そういうふうになるために解放する。まあ、そういうことでですね、神様に仕える、イエス様に仕える、イエス様の聖霊によって、イエス様のいわばしもべ奴隷となるんだと、まあ、そういうことにつながっていくんですね。こういうところもですね、出エジプトというとなんとなくですね、水を分けていったんだと、奇跡的なことだとか実感を受けた、それだけだと思ってしまって、個々の細かな点はほとんどあんまり読まないという人がクリスチャンでも圧倒的に多い。 ということになってしまうんですね。それからですね、次にもう一度経を読み始めたところでも、これが大ですから13節でもまた繰り返しておりますよね。何度も繰り返すのはそれぐらい大事だからです。主がモーセに言われた、朝早く起きてエジプトをファラオの前に立っていいえと、こういうふうに何の権力もなくて、ですね、そうして、兵士を連れていくわけでも何でもない、武器もない、それなのにエジプト王の前に人行くというようなことですね。アロンがおったわけですけど、たった二人で行くということはなんか非常に大胆なですけれども、こういう力も神様が与えたと。神様が本当に言われたらですね、力とともに与えられるということですね。神の言葉っていうのは大体だから本当に神の言葉を受けた、頭の中でだけ読んだというんじゃなく、神の言葉を本当に受けたら同時に力も与えられるということなんですね。それでそういうふうに、こういうところもですね、実際の場面も本当に大変なことですよね。非常に権力ある人が前行くよと、場合によっては打ち首になるわけです。日本の江戸時代なんかそんなんうかうか言っておったら、もうそのまで捕らえられて、そもそも行けないわけですね。何にもこの武力も何もない人が、八つかの殿様行くのは行くといったところも、初めからも行かせてくれない。もうせき止められてしまって、それでも行こうとしたら、打ち首になる。そういうようにですね、非常に権力者の前に行くことはとてもなかなかできないんだけど、こういうふうに諦めてしまわないで、このように神様の力を受けて、不思議な経緯でそこに出ていったわけですね。でそこで神のことは言えと。やっぱりここでもまず言ったのが、民を去らせてですね、使えさせるんだと。相手が分かると分からないとですね、本当に真理を言えというわけ。相手の王はそういうことは本当そうですねとか受け入れるはずがないと分かっておっても真理を言うと、そういうことなんですね。それからもう一つですね、ここで、大きな災いを起こすと。それは神様に従わないからと。でもそれもですね、単に裁きではないんですね。単に裁きを滅ぼしてしまうためではなくって、ここでもですね、私のような神は地上のどこにもいないことを分からせるためだと。そういうために災いも起こすんだというわけです。人間がですね、誰かに災いを起こすということは憎しみや恨みからですよね。憎しみ、恨み、妬みといった悪いものがあってですね、誰かに災いを起こそうとする、そういうことですが、神様の場合はもちろんそんな憎しみや妬みいうことでなくてですね、そういう災い、苦しいことが起こっても、それもまた神様のことを知らせるためだと。さらにですね、この16を見たら、今日のこの9章でですね、特にこの重要なのがこの16節の言葉なんですよね。あなたに私の力を示して、私の名を全地に語り継げさせるためなんだと。これはとても意外なことなはずです。エジプト王ファロというのは非常に心は固くなでですね、従おうとしないわけですね。いくら言っても言っても固くなにして、神様なんて全くこの意にも返さない。そういう人を用いてですね、神の名を全地に語り継げさせると言っています。それはパロがですね、直接全地に語り継げるんではもちろんないんですよね。心が非常に固くな、でもそのことを神様が用いてですね、結果的に全地に伝えられていくことになる。実際これがですね、彼らが非常に固くなであったから、よく知られている海が分かれて、そして行ったと。それは確かに全世界に伝えられていったわけですね。彼らが従順だとそのことは起こらなかったんですね。カタコナでやってですね、なかなかそれに解放しようとしなかった。やっと解放してもですね、すぐにまたカタコナにしてですね、追いかけていった。そして彼らを奪い返そうと。そういうカタコナさがですね、神によって用いられて、海を開いて、そうして、神の民だけが救われ、他のエジプトの民が海の波に飲み込まれて、そして波に飲み込まれて滅んでいったということなんですね。確かにそれは全世界に知らされていったわけです。 そのように固くななっていうことはそれだけで決して終わらないようにしているんです。固くなさも神様がですね、全地に神の名を、神の力を知らせるための、いわば道具として用いていると。ここにですね、人間では決してありえないことがこういうところに記されているわけですね。私たちは悪いと思ったもの人は悪い、そんなものを良いことに使えるはずがない、あんな人もいなくなったんだとかですね、そういうふうに簡単に思ってしまうところが大きな罪深いところなんですね。そういうふうにどんな悪い人でもですね、早く終わったら死んだらいいとかですね、早く滅びたらいいとかいうふうなことは本当に人間的な感情であるわけです。でもこれは子供でも持ってるはずです。あんな人嫌いだって、ちっちゃな子でももうよそ痛いんだと、まあ、そういうふうなことは子供から大人から老人から病人から誰でも持っている感情ですね。でも神様はそういうふうな狭い心でないということなんですね。そういう人も何かのですね、目的に、良い目的に使おうとされている。その固くなる、どうしてあんなに固くなるんだろうかと、それを私たちはですね、見えなくても信じるということが求められているっていうことなんですね。これはここにある災害なんかもそうです。どうしてあんな災害が起こるんだろうかと。でもその災害を通して神様は何か良い神の国の目的を遂げようとされていると、そういうふうに物事っていうのを受け取っていくということなんです。ここの言葉を現代の私たちの方に適用することができるわけですね。このような固くなのを悪いよと、滅びされるべきのように見えるのに、それを用いてですね、たくさんの全世界に広がっていく道具とされていったわけですね。でこういうふうに、この聖書の世界では常にですね、狭い視野でなくて絶えず広い全世界、全地というものが視野に収められているわけです。で、これは一番ですね、そういったことを直接的に表している、これはもう詩篇の中にそれがすでにあるわけですね。新約聖書の中には当然出てきますが、それで少し詩篇のですね、96のあたり、その前後にありますので、詩篇96の1、934ページですね。934ページの詩篇の96の1に、新しい歌を主に向かって歌え、全地を主に向かって歌えと。この全地、これはもうすぐに3節もあります。国々に主の栄光を語り伝えよ、諸国のためにその驚くべき御業を伝えよと。そしてこの10節も、7節からも、諸国の民を全て主に帰せよと。9もそうですね。聖なる輝きに満ちる主に触れすよ、全地を見舞いにおののけと。次10節もそうですね。国々に触れていいやと、主こそ王なるだと。世界は固く据えられて決して揺らがない、主はすべての民を公平に裁かれるんだと。まあこういうふうにですね、全地に向かって神様の大きさというものを伝えようと、神様の栄光力っていうものは全地にこれを広がってるんだというふうにですね、イスラエルのものだと、旧約聖書なんていうのはイスラエルの民族的なものだなんてよく間違ってですね、ほとんどの人が思っているわけですけど、旧約聖書からすでにですね、この真理は全世界全地に広がるものだということがはっきり、この特にこの詩篇なんかには掲示されていますね。詩篇というのはそういうふうにですね、非常に視野が大きいわけですね。日本の視野、日本の詩というのは非常に狭い、もう本当に花鳥風月で、世界の動きはそんなもの全然歌われてないですね。もう全く歌われてない、星のことすらほとんど歌われてないです。万葉集の古今新古今、これは不思議なほど歌われてないということですね。で非常に狭いわけです。もう目頭がですね、天候に向かなってもいかない、全世界もいかない、将来もいかない、もう本目の前で見えるものしか歌われないという、これはもう本当に残念なことに、非常に、まあ、 ほのぼのとした良さはあるんですけど、非常に狭いという点が、まあ、致命的なところですね。それに比べると聖書の世界の詩というのはですね、もう断然宇宙の彼方の星から天地創造のことからですね、このね、全地のこの詩には伝えられるんだっていうようなこととか、非常に大きいですね。限界はまるでないわけです。で、こういうふうに、この96編っていうのもこういう典型的なものですが、こういう全地に呼びかける、この真理は全世界的なものだって、すぐ横の97節にもありますよね。主こそ王なのだ。全地を喜び踊れと。多くの島々、遠くに離れているところっていう意味で島々っていうのが出てくるわけですね。神様のことを知って喜び歌えと。そういうふうに、世界にこの真理、神様の真理は伝えられるということを、これはっきり掲示されたからなんです。で、その98の、次の詩の98の4もほとんどよく似たことですね。98も234を見たらですね、98編の2節、主は救いを示し、その義、正義、恵みの御業を諸国の民、世界の民の身に表していかれたと。イスラエルの家に対する慈しいとまことを御心に留めたと。地の果てまで全ての人は神の救いの御業を見た。実際にですね、この神の救いの業っていうのは世界の人たちが知るようになったですね。最終的には十字架という、十字架のキリストということ。まあそういうことで、全地を主に向かってだからこそ喜びの会をあげようと。そういうふうに、これもですね、言われて、次の100編も最初に言われてますね。100編の大詩もこういうふうに言われているわけです。全世界を主に向かって喜びの叫び。非常なこれは喜びだと。これはイスラエルの民族だけで決してないと、とどまらないんです。そんなこと狭いところを推し進めるようなものではないと言ってるんですね。もう省略をしていますが、少し見ただけでもこうわかりますがですね、この聖書っていうのはずっとこの世界に広がるんだという確信に満ちてるんですね。単にそうでないかと思うじゃない。そうでないかと思うぐらいだったら、このように喜び叫べとか言って呼びかけないんですね。喜びに満ちた。それも実際にですね、霊的にそれははっきり掲示されたからです。全世界のこの真理は伝わっていってるんだ。霊的に見たら今も刻々伝わっていってるんだということをすでに見ておったからですね。で、そういうようなことのためにですね、神様は敵対するもの、かたくななものすらも用いて広げていくんだと。それがまあ今日のところですね。このようなかたくなもの、なんでそんなもの役に立たない。かたくななものはもう意味がない。滅んでしまえ。というのが人間的な感情なんです。そういうふうに聖書を見なければ人間っていうのは本当にどこまでも狭くなるんですね。もうとにかく狭くなるんですね。人間関係でも視野でも政治でもそうです。で、今の首相がですね、何かというと日本の伝統、教育基本法もこれを押し込めようと。日本の伝統っていうのは日本しか通用しないものだと狭いということです、言い換えたら。真理というのは全世界に通じるんですね。だから前の教育基本法は真理を重んじると一番先に書いて重要されていたわけです。真理と正義です。それを推しするとですね、まず日本の伝統とか言い出すとですね、当然狭くなるというのがあるわけですね。そういうふうに、この聖書の世界を知らないものは何かあると狭くしよう、狭くしようと。本来あの戦後の教育基本法は、この無教会の内村勘造の影響を強く受けた人たちですね。その人たちが多く関わって作ったから。それでまあ真理と正義ということはよく出てきておったわけですが、でこれは当然新約聖書にもですね、こうした世界的に広がる堅くななものも用いられるっていう視点は当然あるわけです。その一番有名なところはどこにあるかといえば、パウロの代表的な手紙のローマ書にあるわけですよね。ローマ書のですね11章11の25から291ページのところですね。ローマ信徒への手紙の11章の25から ローマ書の 11-25 のところからですね。これはですね、このローマ書は救いの根本の真理を述べている一番重要な人たちの書いたものでは特段に重要な書物ですが、9章から10-11、3章の長きにわたってですね、どうも私たちの救いとあんまり関係がないように見えるイスラエルの民族の救いということに詳しく書いてあるんですね。ローマ書の9章から9-11とこれだけ長い。これ一体どうしてこんなに詳しく長くですね、長々書いたのか。救い手の心の問題と、イスラエルは民族が関係ないのにと、なぜでこんなに詳しく書いてあるんだろうかと私も初めてずっと何十年か前に読み出した時に思ったんですね。イスラエルの救いだなんてなんでそんなこと関係あるのかなと思ったりしましたが、ここでですね、25節から次のような奥義、ミステリオンというギリシャ語ですが、奥義、秘められた計画と訳されている、秘められた神のご計画をぜひとも知ってほしいと、すなわち一部のイスラエル人が堅くなになったのは世界全体の人々、異邦人全体が救いに達するまでなんだと、そうして全イスラエルも救われるということです。ここにもですね、今日のところと同じような見方があるわけです。堅くなな、どうしてイスラエルの人がそのために来たメシアを拒んで殺してしまったのか、悪い奴らだとか言ってですね、ヨーロッパの多くの世界がユダヤ人を迫害したって非常に狭かった、聖書の本当の真理を知らなかったからですね。それも大きな神様のご計画だ、固くなさをも用いられるって言うんですね。この壮大な世界の救いの計画のため、ね、そしてですね、この次のところ31、今の11-31を見たら、30から見てもいいんですけど、あなた方もかつては神に従わない固くなるものだった。あなた方ってのはローマの人ですね。ローマの人たちは異邦人だから偶像崇拝してたわけです。けれども今はあなた方が憐れみを受けて救われてるでしょうと。それと同じようにイスラエルの人たちも今は不従順だと、けれどもですね、最後の時にはそうなるんだということは32で、全ての人をもともと罪の奴隷になって不従順に閉じ込められたけど、それは全ての人を憐れむためだった。みんなの人が罪があって堅くなだったのを、実はですね、それはみんなの人を憐れむ堅くなさを通ってですね、堅くなさを用いて通って最終的にみんなの人が憐れまれるためだったのだというふうに言ってるわけなんですね。そういうことを考えたらですね、一時的に堅くなだとか悪いとかいうふうなことも全部神の大きな計画に使われていると、なんと大きなことだろうかと、思わずパウロはですね、この33節でそういう簡単な叫びを上げざるを得なかったんですね。誰が一体この大きな神様のご計画を極め尽くして理解つくことができようかと、誰がこのような死の大きなご計画を分かるだろうかと。そして、単に民族の救いで終わらないんですね。全世界の救い、全てがこの36にあるように神から出て、神によって今も固くなるものもすっと受け入れるものもみんながですね、神様によって保たれて全体的に向かっているんだと、そういうですね、とてつもなく大きな神様のご計画っていうもので、パウロもなんと深いんだろうかとですね、そういうふうに思わず簡単な叫びを上げたほどだった。これも今日のところと関係してるんですね。心の固くなさも用いていかれると、全体です。全てのものを大きな神の技のためにみんな取り込んでいかれるということなんですね。そういうことで、このことから私たちもですね、身の回りの人たち、世の中のもの、固くなんだからもうダメだとかいうふうに烙印を押してしまったらいけないことなんですね。そのような不思議な固くなさ、このパロもそうです。もういくら奇跡を見ても見ても見ても素直になれない不思議なほどの固くなさをも、それも用いて結果的に全世界に主こそ王だと、ね、このヤハウェこそ本当にご支配なさっていることを知らせる道具手段となされていったということなんですね。 だから私たちとしては、そういう固くななもの、自分自身も実際固くなとこあるわけですよね。振り返ってみたら過去もそうだったし、今も固くなる、それをも用いてくださってるんですから、固くなものがあってもそれを見捨てることなくですね、私たちとしては待ち望み祈るということですね。もう心でしたら早くですね、そういう固くなさを壊してくださいと、そして固くなさを通ってですね、その人が、固くなな人が救いに入りますようにと、こういうのが私たちの、まあ、あるべき心だということになるわけですね。実際その固くなさを使われたパウロなんかもそうだったんですね。パウロなんかもなかなかその分からない、ステパノがあれほど信仰を持ってですね、ムザムザと石を殺さない、見とってもそれでもすぐには返しが死なんだんですね。なおもですね、迫害要素を緩めなかったんです。そういう固くなさを用いてですね、突然改心をさせたら、非常に今度はですね、神の道具にもなってきたんです。そしてペテロの固くなさですね、なかなかわからない、弟子たちもそうです。十字架につくとか言ってったのに、ですね、弟子たちはイエス様がそうに言ってたのに、弟子たちはですね、なかなかわからない、そんなことがあってはならないと言って、ペテロはですね、イエスを連れてきて勇めようとしたと。そういうふうにイエス様が生きている間はなかなかそういうふうに心を開けたことで分からなかったと思うんですよね。そしてとうとうそういうふうに裏切ってしまうということがありましたが、でもそういうことを通ってですね、ペテロが本当に使わされたものになっていったということがあるわけです。まあ、そういうような個々の例からですね、大きなパウロが言っているイスラエル全体の救い、それも今の固くなさも用いていくんだと、ね、そして最終的にですね、女の人を憐れもうとされているんだという神様のご計画、まあ、そういうことの一端がですね、すでにこの今日の非常に早い段階から出エジプト記のこんなところからもですね、そういう視点があるというわけですね。最も用いられないように思われる固くなる人を用いて神様は良き技をなさる。それが、まあ、今日のところなんですね。あともう一つは祈りということですね。元のところにちょっと変わりますが、今日の9の22のところですね。9章の22、主はモーセに言われた、あなたの手を天に向かって差し伸べる。モーセはですね、杖を差し伸べた、まあ、杖も手の代わりに差し伸べたんですが、そうしたらですね、氷が降ってきたとありますよね。この手を差し伸べる、これから下の段の33節にもですね、両手を広げて手を上げて主に祈った、両手を広げて祈りっていうのは、いつでもですね、手を組んで祈る必要はないわけなんですね。自分一人のところと、私が山に行った時と手を上げてですね、神様って祈る時もありますが、大きな声でですね、まあ、街中で大きな声を手を上げたらどうしたのかと思われるかもしれませんから、呼んでみませんが、まあ、それは私のところは山にありますので、確かにですね、手を上げてですね、神様に力をくださいと言って祈るということなんですね。そうして神様から力を受けるとですね、こういう不思議な技が起こる。これはですね、確かに今も起こることなんですね。これと同じようなことは、稲妻を降ったり氷が降ったり、そんなことはしないけれども、心から手を差し伸べ、心の手を差し伸べるということは、寝たきりにしてもできるわけですから、とにかく心の手を差し伸べて祈るならばですね、何者かが天から注がれると、遠くであっても近くであっても何かがそこで働くと、これも今もなおそうですよね。祈りの力っていうことを、この後半も示しているのであって、この表面的な奇跡があるから関係ないと思ったら大きな間違いなんですよね。絶えず私たちも手を広げ、神様に心の手を広げてですね、向かえて、そして祈ると、まあ、そういうこともですね、ここで祈りの力っていうことを後半部は示しておるということができるわけです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。